はい、こんにちは、FX シンです。ですね、ちょっと前にですね、動画の方でですね、ブログの中でご紹介したんですけど、ニュージーランドの方に自分は行ってました。不動産投資のですね、現状の視察ということで、ニュージーランドに行ったんですけども、そのことについてちょっとお話してみたいと思います。まずですね、このクロスリテイリングがですね、もうですね、8期目に、入る。ような感じで、会社としてもですね、だいぶこう皆さんのおかげでこう成長させていただくことができました。まだまだですね、やらなきゃいけないことはたくさんありまして、まずはですね、自分自身が起業家としてですね、目指してたところの第一段階というのは FX ジンというブランドをまず確立する。これがですね、実はビジネスとして重要。で、自分自身は、それやっぱり商売人として、商売人というように揶揄されることがあっても、自分はですね、ビジネスとか事業っていうのをこう推し進めること、それによってこう雇用を生んで、多くの、波及させることによって、理念をこう達成させる。ここしかですね、やり方としてはないというふうに思っているんですね。事業化してお金をこう還流させることによって、初めてですね、人も協力してくれるし、自分の理念も達成させられるというふうに思っています。で、最初の段階っていうのは、自分のブランドというものを確立しなければいけないというところで、頑張ってきた現状がまず一つあります。そして、その後はですね、自分自身のトレーダー仲間がたくさんいるので、その中でこう声をかけて、そういう方々にこう講師として協力していただくという段階があります。で、この後っていうのはまだ、皆さんの方にお伝えしないんですけども、この動画を見ている皆さんをですね、こう巻き込ませていただく。そして、もうムーブメントを起こすという形で、日本中にですね、投資教育っていうのを、推し進めていく段階に入っていく。まだまだですね、途中なんですね。FX シーンがいて、それで、たくさんの講師がいて、で、まだこの段階なんですね。講師の方もまだ必要だし、やらなきゃいけないことはたくさんあります。都市教育の普及というですね、大きな目標に向かっては、10年、20年のスパンで考えて自分は、やらないと失敗すると思っているので、それをですね、推し進めている段階ではあるんですけども、ですね、一方ですね、初心者の方とか、中級者の方とか、トレードのですね、そういった方々がですね、こう成長していくのは、当然、嬉しいことであるんですが、またですね、そういったこう成長された方々で、トレーダーとしてこう稼ぐことは十分にできるけども、今度稼いだ資産をどういうふうにしたらいいか、っていうのはですね、ご質問を受けることも、実はですね、多々あるんですね。で、また、トレード、は、そこそこで、あとはですね、持ってる預貯金を何かですね、いい投資に変えられないかっていうような相談を受けたりとかも、いろいろあったわけです。で、その中で自分自身がですね、やはりいいなと思ってたのが、不動産投資なんですね。で、自分自身も不動産を、勉強している途中でもあるんですけど、世界のですね、成功者の多くっていうのは必ずですね、不動産投資っていうのをやってるんですね。で、ここにですね、すごく魅力もあったし、日本人はですね、やるべきだと思うところもあったので、そこをちょっとお話してみたいと思います。まずですね、ニュージーランドなんですけど、不動産の魅力ってたくさんありまして、一つには、ニュージーランドっていうところは、その不動産の売買っていうのが非常に盛んなんですね。実は、そのお金っていうものをあまり信用していない。これはですね、ニュージーランドとか、その他の先進国も結構そうなんです。日本人っていうのは、昔からですね、貯蓄が美徳だっていう環境の中で育ってきてるし、そういうふうに、仕向けられたっていうところがあるんです。けれども、貯蓄をしてても、世の中っていうのは緩やかなインフレなんですね。で、昔はですね、例えば100円で豪邸が建ったとか、そういう時代があったわけです。これは、ドルにしても世界中そうなんです。けれども、結局はですね、物価っていうのは上がってきますよね。で、上がってくんだけども、預貯金してるだけ。っていうのは、そうすると、インフレがあると、相対的に預貯金というのは減るっていうことになるんです。これが、他の先進国であれば、土地に変えたりとか、そういったことを、きちんと投資っていう概念があるので、インフレになっていったとしても、そこにですね、こう、土地とか買った土地がまた、資産価値が上がっていったりっていう現状があったりする。だから、うまくできているわけです。けれども、日本人はその知識がないので、預貯金だけに走ってきた。でもそうじゃなくてっていうことで自分自身がお伝えしているのは、まずは貯金の中から一定額を投資に回す。で、それを FX に回して、少子金を大きく増やせるっていうのが FX のいいところですから、まずそこをやりましょうっていうお話をこれまでして、その活動をしてきました。 で、増えたとか、預貯金をどうしたらいいかっていうこともよく、話として受けるので、それをですね、不動産とかに変えていくっていう形も皆さんもですね、勉強してみるといいんじゃないかなというふうに思っています。さっき言ったように、インフレなんだけども、貯金をしてるということは相対的に減っていくということですね。でも、そうじゃなくて、海外では土地とか家とかに変えて資産を持つっていうのが、普通だったりする。で、それによってですね、資産を守ってるわけですね。つまり、預貯金にこのぐらい、金にこのぐらい、不動産にこのぐらい。だって結局、それっていうのはリスクじゃなくて、リスクをですね、減らす手段なんですね。預貯金だけしてる方がリスクなんです。で、もうちょっとわかりやすく言うと、例えば日本円だけを持ってるっていうのがリスクっていうと、皆さんよくわかると思います。ドル高が進行したりすると、そうすると、日本円だけを持ってる人っていうのは資産がどんどん減っていくことになるわけですね。でも、ドルと日本円と、例えばユーロと、というふうに持ってたら、それぞれが、資産価値をリスクヘッジして、そして、まあ、失敗のない、資産の形成っていうのができたりするわけです。で、じゃあ、ニュージーランドの話に戻ります。で、ニュージーランドは、まず一つには、多くの方が不動産をですね、売買する環境にある。毎週のように週末になると、例えばどっかの家でですね、不動産の売買のオークションが開かれてたり、ということがあります。で、大学を卒業すると、ニュージーランド人というのは、貯金をするんじゃなくて、土地をですね、小口で買ったりっていうことをしたりするんですね。やっぱり、それは、買って消費するっていうことじゃなくて、お金じゃなくて土地にいて持っていくっていうだけなので、基本的に貯金してるのと同じような感覚なんですよ。で、かつですね、ニュージーランドっていうのは、消費税の仕組みっていうのがすごく面白くて、土地とかですね、家とか不動産を、買うときに実は消費税っていうのが還付されるっていう仕組みが実はあるんですね。つまり、不動産をですね、売るときっていうのは、例えばですね、じゃあ3000万で家を買いましたと、ニュージーランド人が。で、向こうはですね、借りるっていう感覚がなくて、結構買う人が多いんですよ。銀行から借り入れて買いますと。で、買って10年住みました。10年住んだので、3000万で買ったものを、まあ、家賃とかのいろいろなことを考えたら、じゃあ2000万で売りに出そうかっていうふうにして、2000万で売りに出したりするわけです。で、これはですね、もう10年住んだからっていうことで売るんですよね。で、売るときにですね、15% の消費税が実はかかるんです。日本は買うときにかかりますよね。でも向こうは売るときにかかるらしいです。でもその後、他を買うとですね、15% が還付されるんですね。で、そういう仕組みがあるので、税金の還付を受けたいから、皆さん不動産ってのをこう買うんです。だから不動産の売買っていうのがずっと盛んで、日常生活の中にずっと組み込まれているような感じなんです。だからさっきの3000万のものが、じゃあ2000万で売りましたと。で、1000万ぐらいはまあここまで10年間住んだからいいかなっていうことで売りますと。で、売って、その後その2000万のものっていうのは大体どうなるかというと、不動産屋に渡ってそれが、修繕されるんですね。リノベーションかけて綺麗になるんです。で、綺麗になってそれをまた、2800万とかにして売りに出すっていうような形なんです。そうすると、税金の還付を受けたい人たちは誰かが買うっていうような仕組みなんです。で、よくですね、昔、例えばバリとかいろんなところで不動産投資に失敗した日本人たくさんいます。で、今もですね、たくさんの日本人がですね、不動産投資失敗してるんですね。やっぱりこれは知識がない。知識がないから失敗する。で、バリとかの不動産投資っていうのは非常にこう、難しいところがあって、基本的に、地元の人が買うんじゃなくて、ヴィラとかそういうものとかっていうのは投資家が買うわけです。そうすると、投資家っていうのは何か、例えばリーマンショックとかサブプライムとかなんかあると、さっとこう資金を引き上げるんですね。だから、不動産価値がガーンと下がってしまうんですよ。でも、ニュージーランドとかの場合は、そうじゃなくて、結局地元の人たちもみんな買うから、だからずっと支える、価格を支えるっていう仕組みが結局はできてるってことですね。だから、投資家が投資目的でやってる、住むっていう目的じゃなくて、投資目的でやってるところっていうのは、投資家っていうのは目先が効くので、ここはもうダメだと思ったら資金バッと引き上げて、他の投資先を探していくわけですね。だからそういうところでやるんじゃなくて、そういうところでっていうか、そういうところにもいいものももちろんありますよ。あるけど、ニュージーランドとかそういう硬いところとかもいいかなというふうに自分はすごく思って、まずは、自分がちょっとそういうのをやってみたいなというふうに思っています。いろいろでですね、皆さんにも、今後もお伝えしていきたいと思います。で、世の中にはその不動産っていうとですね、結構ですね、本当に自分もびっくりしましたけど、例えば30万円ぐらいの土地を、東南アジアで 買って、それを3000万とかにして日本人に売ったりとかっていうことが、実はですね、当たり前のようにあるらしいんですね。でも、そういうのっていうのはやっぱりですね、市場原理から言っても良くないし、ダメになると思うんですね。正当な対価っていう形で不動産屋さんがもらうっていう形が一番いいと思うんだけど、そうしてない。でもそれはなぜかっていうと、売る方にも原因があるけど、買う日本人にもやっぱり原因がある。やっぱり、まるでですね、知識がないから。だからそういったところ、一個一個ですね、自分は、もちろん、トレーダーたちの育成っていうのも今後もしていくけども、トレードを通してですね、豊かになった人たちの資産をですね、多くしていく。そのための知識っていうのも、こうやって動画とかでどんどんリポートしていきたいなというふうに思っています。ですから、今ニュージーランドだけじゃなくて、海外の不動産ですね。海外の不動産を持つことのメリットとか、つまり分散投資ですよね。円で持つ、ドルで持つ、海外の不動産で持つ、金で持つとか、そういったことが全部トータル的にできて初めて資産家として、安定した資産を築ける、そういう人たちを増やして、そういった人たちが増えるとどうなるかっていうと、日本の中で起業家を支援したりとか、世間にお金を循環させるっていう仕組みがそこでできてくる。だからそうなると多くの人が経済循環の恩恵をこう受けて、いろんな会社がまた底上げしていくっていうようなことにつながっていく。だからそのためにも、その不動産の売買の知識っていうのは自分もですね、勉強していきたいし、自分が勉強をしたことは、またカメラの前で皆さんにもお伝えしていきたいなというふうに思っています。はい。では今回はですね、ニュージーランドの、不動産投資について、ちょっとですね、自分が思っていることをお話しました。今後ですね、いろんなところでまたお伝えしていけたらなと思っています。はい、以上です。ありがとうございました。